こんばんは、エレクテルの上原です。再びライターの佐大輔さんをお呼びしています。こんばんは。
こんばんは。
今日お話ではですね、違法コピーのことを聞きたいと思っているんですけれども、はいはい、津田さんが去年出した誰が音楽を殺すのかという本の中でも結構広いページを取って話している話題だと思うんですよね。はいはいはい、一番最初に違法コピーっていうものが話題になったっていうのはナップスターがあったと思うんですけど。
そうですね、まあ、ファイル交換ソフトって言われてるものですよね。
はい、はい、そもそもですね、ナップスターのことからちょっとまず話を聞きたいと思います。
はい、ファイル交換ソフトっていうのはどういうものかっていうと、その自分のパソコンにいろいろファイルを置いときますよね。それのあの特定のフォルダっていうのをネットワークにつながっているソフトを起動しているその何十万何百万っていうユーザーに見えるようにして、はい、その検索して引っかかったらですね、あの直接つながったユーザーとファイルが交換ができるっていうもので、まあ、具体的に言うと例えばそのなんかアーティスト名を入れてそれで検索ボタンを押すと、そのファイルを持っているそのソフトを起動している人がずらーっと出てきて、はい、で欲しいファイルがあったらそれでダブルクリックすると自分のパソコンにその持ってる人から落ちてダウンロードされてくるっていう、まあ、そういうシステムになっていて、まあ、これは本当にあのインパクトがあって誰でも使えて、しかも簡単にダウンロードできてしまう。しかもそのダウンロードできるものはゲームだったり、音楽だったり、あのパソコンソフトだったり動画だったり、はい、ドラマだったりみたいな、何でももう本当にパソコンで扱えるデータだったら何でもいいんで、もうとにかくあの話題というか、今もう現実的にその著作権的にいろいろ問題があって、まあ、世界を今にぎわしているという、そういうソフトですね。
最初ナップスターが出た時やばいなというふうに思ったんですけど、
はい、
それでナップスターがなくなったらまた次に VMX が出たり、まあ、今
騒がれていたブルーテラとかね、
そうです
ね、ウィニーとかね、いろいろね出てますよね。
それで逮捕者が出たりとかいろいろ問題になっているんですけれど、
はいはいはい、
違法コピーは結局これからどういうふうになっていくのか、
はいはいはいはい、
で今はどうなってるのか、沈静化してるんでしょうかね。
ああいったそのファイル交換ソフトのユーザーってすごい動向ってはっきりしてて、その逮捕者が出たりとか、そのレコード業界がその個人を訴えてみたりとかっていう、そういうその強硬的な態度に出ると一時的にはすごく減るんですよ。徐々にどんどん回復していって、大体半年もするとその逮捕前と同じぐらいの水準に戻るっていう風に、結構それをここ4年ぐらいずっと繰り返しているんで、歴史的に。だからそのやっぱり逮捕っていうのは、まあ一時的には有効ではあるんですけど、結構ほとぼり冷めたらみんな復活してきちゃうもんなんで、
そうですね、
だからあくまでそれって対症療法でしかないっていう部分はあるんですよね。
はい、
もちろんね、いいことか悪いことって言ったらもう絶対悪いことなんですけれども、ただやっぱりそのそれだけ多くの人が使うのはなぜかっていうと、やっぱりそこにやっぱ魅力的な部分があるからっていう面も多分あって、それはやっぱ魅力的な面があるってことは、もしかしたらビジネスにつながるんじゃないのかなっていうのが僕なんかやっぱ考えているところではあります。
そうですね、はい、前回の CCCD の話はどちらかというとマニアというよりは普通の人たちの話がメインだったんですけど、
はいはいはい、
あの違法コピーでそれでナップスターとか VMX とか Wii に使う人たちっていうのは確信犯だと思うんですよね、ある意味で。それだからその分だけ割となんか始末に負えないというか、もういたちごっこみたいなもんで取り締まっても全く効果がない、うん、そうするとやっぱり取り締まっていくよりは、あとそれをビジネスとして、ね、商売にする方がいいのかなと思ったりはちょっとしますけど、ね、
2種類いると思うんです僕は。例えばその、はい、欲しいと思ったコンテンツが安く簡単に手に入る方法で、あの提供されてないからファイル交換を利用するっていう層と、はい、そうじゃなくて何でもとりあえずもう売ってるものがただで手に入るんだったら やったーみたいな感じで無邪気にダウンロードするのと2種類いて、
はい、
僕結構その前者のユーザーってかなり多いと思ってて、
はい、
例えば本当にそのドラマとか見逃しちゃったりとかするじゃないですか、見逃しちゃってじゃあどうやって見逃すあのそれを見ようかと思った時に、まあ、DVD が発売されるまで待たなきゃいけないと、
はい、
でまたでもその1話を 見たいがために DVD を買うっていうのもなんかバカバカしいって思ったりとかした時に、
ね、
例えばそのね放送された次の日に100円でそのドラマがあの買えるようになってて、すぐワンクリックとかすれば買えるんだったらそれは多分見ますよね。
別
にドラマなんて別に保存できなくても、ストーリーで確認できればいいっていうのがあったりとかしますし、 し、で実際それってあの韓国なんかではもう全部テレビ局がやってるんですよね、そういうサービスを。ドラマ放映した次の日にはその再放送したりとか100円で買えるようにとかみたいにしてて、はい、まあ、だからその本来だったらもうコンテンツを作っているコンテンツを持っている側がそのニーズに合致したコンテンツ提供を行ってるのかっていうのが多分僕根本的な問題としてあると思っていて、
はい、
どうしてもそこであの本当にユーザーが欲しいと思ったものが、まあ、例えば音楽 CD の話で言えば、
はい、
あのちょっとマイナーなアイドルの CD とかだったら買おうと思って CD 屋に行ってもないとか、
そうですよ、ね、
あとは廃盤になってしまったとか、そういったらヤフオクでものすごい高値がついてるみたいな、それってやっぱりどうも健全じゃないというか、それでねいくらその CD に4万5万ついたって別に権利者に4万5万いくわけじゃないんで、
アーティストが門前で儲かんないですから、ね、
そう、そんなことやるぐらいだったらでもそこにニーズがあるわけじゃないですか、高値つくってことは、はい、だったらそれは音楽配信とかね、
はい、
そういったノンパッケージでもいいから提供することでそこからまたあの利益をきちんと回収することができるわけですから、はい、なんかそういったものなんかそのコンテンツを提供する側がきちんとその消費者が求めているものを提供しているのかっていうことが僕は根本的な問題があると思ってるます、はいはい、
そのような廃盤ですとか、まあ、手に入りにくいマニアックな曲そういうのが聴けたら便利だなと思ってるんですけど、
はいはいはい、
で今回はそういうちょっと貴重な曲の中から
、ね、
1曲佐さんに持ってきてもらいました、
は
い、
まあ、前回前々回とその戸田誠二さん、僕が大好きな戸田誠二さん関連の CD を流したんですけれども、今回はまた戸田さんがやつで、戸田さんがですねプロデュースをしたあのストリートファイター2っていうその、まあ、格闘ゲームですね、カプコンの、はい、あれのサウンドトラックがありまして、戸田さんが歌を歌った遥かなるインディアっていう曲があるんですけど、
はい、
これは結構面白いエレポップになってて、さらにあの豪華ゲストであのコネリアスの小山田圭吾がラップを披露してるっていう、
めったにない初めて聞きました、そんな曲あるということ自体を、そ
う
そ
う
そ
う、多分っていうか間違いなくこれ廃盤なんで、
こういう曲をちょっと MP3 とかで EU で変えたら絶対買いますね、
そうそうそうそう、ね、なんか聞きたい、結構その普通のネタとかにねいいかと思うんでね、はい、ぜひあの聞いていただければなと思います、はい、戸田誠二プロデュースの、熱唱ストリートファイター2からですね、遥かなインディアを聞いてください。
ブレッドのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です、ぜひチェックしてみてください。
戸田誠二の遥かなるインディアでした。ラップの部分はちょっと短かったですけど、
小、
は
い、山田圭吾が
面白かったです、
うん、面白いですねこれね、なかなかレアな曲だと思いますよこれは
貴重な曲を持ってきてもらいました、
はい、
で違法コピーの話に戻るんですけど、
はいはい、
違法コピーをナップスターとかそういうものがずっとあったとして、どうやってビジネスにするかっていうのがあって、で個人的にインディーズとかだと自由にやることがあると思ってるんですよ、
はいはいはいはい、
だから、まあ、自分で作った曲をですね、以前その MP3 にして配信しようかと思ったことがあって、その時はまだ mp3.com というサイトがあって、そこで配信できたから結構自由にできたんですけど、
はい、
mp3.com がなくなってしまって、でどうやってやろうかなと、でも個人的に mx とか winnie でやってもちょっと限界があるかなっていうのもあるんですよね。
あの最近まあ日本だとそのレコミニっていう新しいそのサービスが出てきて、
はい、
まあ、音楽配信ユーザーが自分で登録して課金システムがついてっていうそういうものが出てきてて、
はい、
これは結構その自作の曲をアップロードしてそれを販売するっていう目的でも使えるんで、
はい、
まあ、それが今使うんだったら現実的なのかなって気しますよね。
一応自分でもレコミニで登録してるんですけど、まあ、どうやって使っていいのかちゃんとまだ探れてないというか、
そうですね、まだできて本当に3ヶ月とかそれぐらいのサービスなんで、まあ、これからかなっていう感じはしますけどね。
そうですね、
あとやっぱりちょっとあれ紹介制でないと入れないんで、
そうなんです、そこがちょっとユーザー増えない、
そうなんですよね、あの広いいろいろな人にもう広く開かれてオープンに売っていきたいっていうニーズにはちょっと満たせないっていうのがあって、そこはなかなか難しいところだなっていうのはありますけどね。
mp3.com の頃だと検索がすごく楽で、例えばサーチエンジンで探してそれでたどり着いてダウンロードしてくれる人がたくさんいたんですけど、レコミだとサーチエンジンに引っかからないじゃないですか。
そうですね、
まあ、むしろそういう意味で言うと、もうオープンナップとかグヌテラとかのネットワーク上で個人で発信できるようなシステムがあったらそれが面白いかなと思ってるんです
よ、ね。まあ、あとはあれですかね、その とニフティとかがやってるアットペイっていうその個人間の決済サービスを使わせてもらうとか、まあ本当それぐらいしか現状はないですよね。
そうですね、うん、
結構日本のアマチュアミュージシャンとかそのインディーズだとか、
はい、
その辺のミュージシャンの人ってやっぱりレベル高い人も多くて、結構プロとアマの境界線が今曖昧になってているっていう状況もあって、
はい、
アマチュアの人が簡単に曲を販売できてファイル交換ソフトに流した曲でお金儲けできるような、ね、システムっていうのができればいいのかなっていうふうには思うんですけど、ね、
そうですね。
そういうファイル交換ソフトっていうとどうしてもその違法なイメージがつきまとっちゃうんですけど、
はい、
あの米国の方ではかなりあのもう今現実的な対応っていうのが考えられてきてて、
はい、
あのアーティストの方がその新しいアルバム出すときに1曲だけわざわざそのファイル交換のカザーとかグヌーテランネットワークに流してしまって、
はい、
それと一緒にそのテキストファイル入れて新しいアルバムの宣伝をやって、これ宣伝なんでこれはもう自由に共有してよと、気に入ってくれたらアルバム買ってねみたいな形でプロモーションに使ってみたりとか、
はい、
あとはもう本当に30秒ぐらいの視聴ファイルをアルバム曲全部曲流してみたいな、そういうプロモーション始まったりとか、あとはその、ソニーとか BMG あたりのあの辺のレコード会社がそのグロックスターってっていうファイル交換ソフトのやっぱ大きいやつなんですけど、それと最近提携を発表してやっぱりプロモーションみたいな活動っていうのを開始したりみたいな、そういうニュースも出てきましたし、
はい、
あとはもう本当にあの最近そのピアツーピアでその3回まで楽曲が視聴できて気に入った楽曲は買わなければいけないみたいな、そういうその合法的なファイル交換ソフトっていうのが今ベータテストが始まったりとかしてて、もうかなりそのアメリカのそのファイル交換サービスっていうのがもうユーザーの間に定着しちゃったんだから、これを合法にしてここからお金を取ることを考えようっていうフェーズに移ってきてるんですよね。そういう意味ではもうそういった動きが全く日本では見られないんで、
はい、
ちょっとそこは遅れてるというか、あの現実が見えてないのかなっていう気はしますね、日本の方はね。
まあ、そういう風に合法的にビジネスをしてやるっていうのが面白いかなと思ってて、でもしばらくアーティストによってもかなり差があって、過激な人だともう著作権とかそういうそのものから放棄しようって人もいるじゃないですか。須田さんが書いた誰が音楽を殺すのかという本で、
はいはいはい、
それで曽我部圭一がそのまずお金のことは一番最後に考えて、それでロックのスピードからすると全部フリーであるべきなんていうのかってすごく面白いなと思ったんですけど、
面白いですよね、なんかすごくアーティスティックな考え方というか、だからまあ彼は本当に今それを体現してもうメジャーレベルっていうのを契約を切って自分でもうインディーでやってますし、で彼がなんか本当にあの自分で曲作ってデモ作ってそれが気に入ったからそれを CDR に焼いてもう次の日に販売みたいなことを曽我部圭一でやったりとかしてて、そういうなんか多分スピード感っていうのもすごく今後大事になってくるんじゃないかなと思ってるんですよ。
そうですね、
まあもちろんそれは CDR だったけれども、音楽配信だったら本当にもう作ったその当日上げてお金儲けみたいなこともできたりとかして、今までどうしてもそのメジャーのレコード会社にいたらその作ってできてマスタリングしてプレスしてって言ってやっぱできて完成してから半年ぐらいのやっぱ時間とかってのが必要だったのが、もうちょっとそういうのが本当にできたその生の空気っていうのをすぐパッケージングして売ったりみたいな、それをリスナーが買うことによってすごいそのアーティストとのその同時代感みたいなのをね感じられたりみたいな、
そうです
ね、そういうなんか新しい音楽の可能性とか聴き方の可能性っていうのがどんどん増えていくだろうし、まあ、そういう時にその聴いてほしいって思った時にアーティストが曲を聴いてもらいたいと思った時の伝播ツールとして、まあ、ファイル交換ソフトっていうのはもうかなり有用なツールではあるんだろうなって、だからやっぱりそのファイル交換ソフトイコール悪じゃなくて、あくまでやっぱこれもインフラの一つなんだっていうふうに考えて、それをうまくそのビジネスチャンスに結びつけられるようなアーティストっていうのは僕はこれからのネットワーク時代とかデジタル音楽時代に生き残れるんじゃないかなっていう気がしますね。
そうですよね、だからそういう CD とかレコードみたいな媒体の場合だとどうしてもまあ一部のアーティストからマスへって大衆へっていう風なまあその分と、まあ、形態になると思うんですけど、インターネットでそれをファイル交換するっていうのはマスからマスへ、だからインディーズとまあメジャーとの差はまあそれほどなくなるっていうのはちょっとあると思ってますからね、
相対化されますよね多分ね。
まあ、逆に言うとその一つのアーティストから大衆へっていうわけではなくなると、なんか江戸時代とかそういうのに逆に戻っちゃうっていう風に以前サワラゲノイかなんか言ってて、その昔の時代っていうのは著作権がある時代はその著作権が作曲者自身も誰か曖昧で、それでまあ例えば盆踊りの歌だとかそれとか民謡っていうのは誰が作曲したっていうのは分かんないじゃないですか、それで普段は農作業してるような人たちがお祭りの時になると楽器を持って歌い出してって、で それがまた徐々に伝播していって、うん、誰が作ったのかも分かんないし、うんうんうん、作品自体もなくなるっていうことが、なんかインターネットの中でそういうことがちょっと行われているような感じがして、うん、すごく面白いんだけれども、でもそれだと逆にそういうアーティストっていう専門家たちがお金を得てそれで活動していくにはちょっと無理なのかなと思ったりもしてます、
ね、まあやっぱりでもアーティストがね、やっぱり生活していくために食うためにお金を稼ぐっていうのは全然何にも悪いことでもなくて、全然どんどんやってくださいって感じなんだけれども、ただやっぱり そこを守りたいがために、例えば CCCD だったり輸入権だったりとか、はい、もう一方的になんかね、リスナーに負担をかけて、かえってそのリスナーが離れていってしまってるっていうのが、純粋にもう商売のやり方として下手だなっていうふうに外野から見てるとやっぱ思いますけどね、
はい、でその先に何があるかっていうと、次の回で来たいと思う音楽配信のお話があると思います。
はい、
で次の回はですね、音楽配信について話を聞かせてください。
わかりました、はい、
で今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。84.2 Music.